金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、9月10日の、金光大臣祭り日の朝のご記念、皆さんようお参りでございました。今日はですね、まだ見えておりませんが、中野さんが満69歳を迎えられました。また大阪の宮本咲さんが18歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをしてあげてください。いつもこの中野さんはこの、朝のこの、音声というかお話をね、会社に持ち帰っていつも東協会のホームページにアップしてくれておりますので、その時にこの皆さんの拍手を聞いてくださると思います。今ちょっと、長期間の出張でね、大阪の方に行っておられますんで、今日も来られないと思うんですけどね、ご存知のように、岡山から毎朝ね、車で、お参りに来られております。初代のちょうど晩年にお取り次ぎをいただいて、結婚のおかげを受けられて、初代の葬儀の時に信徒代表で弔辞を述べましたね。大先生のおかげで結婚できました、大先生のおかげで家族ができました、大先生ありがとうございますというね、そういう非常に元気で、当時中野さんも40代だったと思いますよね、とてもあの葬儀にぴったりのね、弔辞を述べていただきました、それからあの、大阪の宮本咲ちゃんという方、咲ちゃんというか、今日私もちょっとちゃんと呼ぶよりももう18歳ですからさんって呼んだ方がいいなと思うんですよね。最近ちょっとなかなか向こうの方の大阪の方におられて、こちらにはお参り来られないんですけどね、小さい時によくお参り来ておりましたね。お父さんが今関西大学の宗教学の教授の方をされておりまして、大阪の方で、マンション暮らしをされているね。その後、向こうの方の教会で、君見舞いとか、その、ああいうこととかですね、ああいうようなことを習っておられるらしいです、また会えるのを楽しみにしておりますね。で、まあ、今日はそういう、お二方の誕生日ということもあるんですが、婚姻屋のごとしと言いますけども、本当にこう、人の、こう、年を取るというのが早いなというふうに思うんですね。中野さんがもう69歳になったかなというのが、本当に、自分もこう生きてるんですがね、もうすぐ77歳を迎えさせてもらうんですが、新次先生がもうね49歳ですからね、で、若いと思っておってもですね、そういうふうにだんだんあっという間に年を取るのが人間だなというふうに思うんですね。で、そういうその自分のこの実際こう実感というんでしょうかね、人生というのは長いようで短い、そういうことを最近感じるんですね。で、一人一人の人間がそれぞれこう神様から天下一品の命をいただいておるんですね。その天下一品の命をいただいている自分が、その天下一品にふさわしい生き方をさせていただくということが、信心の大切なところだというふうに思いますね。なかなかね、その理想通りにはいかないわけなんですけども、私が最近本当に実感として思うのはね、神様がこう作られた人間というのはすごいなと思うんですね。みんな個性が違う。ね。 まあ似たところはありますよね。共通点はあるんですね。まあ、例えばこの佐々木さんの息子さん娘さんね、3人おられますけども、ヒロミさんも信弘さんも智弘さんも今共通点がですね、料理が上手なんですね、3人ともね。信弘さん時々手製のカレーを私にご馳走してくださるんですけどね、この料理が上手なっていうのはどこから来とんかなと思うんですが、まあ佐々木さんの親さんが魚屋さんをされとったということを聞いておりますけどね、まあそういう何かこう遺伝子みたいなのがあるかわからないんですが、その兄弟で共通しているところもあるのはあるんですね。似たところはね、さすが兄弟だなというところはあるんですが、また逆にその他の兄弟にないものを持っているというあるんですね。それがまたすごいところだと私は思うんです。今国宝という歌舞伎俳優を扱った映画が大変今話題になっているんですね。大ヒットしてですね、映画史上でも本当に稀に見るその興行成績を上げているということで、人によっては2度も3度も見に行ったという人がいられます。私はまだ一度も見てないんですけどね、まあ、それに甥子の弘樹君、兄の長男が出てるんですね、長唄、まあ、つまりその歌舞伎役者が前で舞をする、後ろで演奏するわけですね。まあ、映画ですけども、実際に本物のそういう長唄の歌い手と、その三味線とか鼓とかね、そういうプロの人たちが演奏しているわけですね。私も写真を見せていただいたんですが、その主役の、役者さんの後ろに確かに弘樹君が映ってるんですね。で、私の兄弟5人のうちでそういうその長男が一番父が期待した長男がですね、別の世界に行ってしまったわけですね。で、よく父が言うとおりましたが、その兄がですね、明夫兄が長唄の方の道に入っていった時に、その天王寺の親先生にね、お取り次ぎをいただいた。大事な大事な長男がね、そういうお道とは違う方に進もうとしているんですが、ということでお取り次ぎをいただいたんですね。いや、それは鎌倉教会の初代は最初長唄をして道を広めたいうことを聞いとるからな、それは刺しときなさいと言われて、自身もはい言うて、その大事な大事なね、金光学園に行かして、もう長男ですから、まあ、特に九州はそういう考え方強いですね。長男がもうとにかく大事なんですよね。まあ、父ももちろん佐賀県人ですから、九州人ですから、そういうのがあるんですよね。ところがその長男にまあ逃げられたというか、まあ、秋割の気持ちを見たら、後から聞いてみたら、こんな貧乏なところにおらんいうことですね。うん、でその兄がその全く違う、その、お道とはほとんど関係がないと思われるようなところに飛び込んでいって、まあ、そこで修行していくんですけど、まあ、今回のその国宝というその映画の主人公もですね、まあ、女方のその花形役者になるんですけど、元は、任侠の世界の子だったらしいですね。全然違う世界に、まあ、入っていくわけですよね。まあ、それがまたドラマチックなんですよね。だからその兄の人生というものを考えたら、兄は金光教の教会長の長男に生まれたんだから、教会の2代目になって、それが当たり前といえば当たり前かも分かりませんけれども、さっきから言っておりますように、 人間の個性いうのを考えた時には何もそんなものに縛られずに、本人がね歌が好きだったら歌をさせたらいいんじゃないかというのは、私は神様のそのおぼし召ではないかと思うんですね。それが天王寺の和田先生の創業取り次ぎによって実際のことが進んでいってですね、今現にその長男の長男と長男の次男とですね、その長男の娘たちが長唄の世界で大活躍をしてるんですね。本当にそういうふうなことが初代も最初は考えられなかったことだと思うんですが、今そういうふうになっているんですね。私は逆にですね、若い時にもう全然そんな、お兄ちゃんが2人もいるわけですから、まさかこの教会の2代目なんて考えたことなかったですね。それがこういうふうになんかこう引き戻されて、ここにおらせていただいているというのは、ちょうど孫悟空が、岩屋に、お釈迦さんに岩屋に閉じ込められたのと同じだろうと思うんですね。私は世の中に追ったらとんでもないことをやる人間だったんだろうと思うんですね。何をやってたかわからない、そういうことをヤクザになってた可能性もあるわけですね。そういう私ですから、こういうふうにこの道の中で、なんとかね、それほど大きな間違いを犯さないようにしていただいてるんかなというふうに思うんですね。先ほどからいろいろ申しておりますが、それぞれ皆さんは神様からですね、またとない命、他の兄弟といえども比べることのできない尊い命、一生というものをいただいておられるわけでございます。そのご自分の一生をね、悔いのないように、神様にありがとうございますと最終的に初代のようにお願い言えるような人生にしていただきたいというふうに思いますね。はい、今日も